短くメッセージをさせていただきます。イエスがお生まれになった夜、天使は羊飼いたちに大きな喜びをあなた方に伝えると告げました。皆さんのプログラムの、右下の方に、書かれていると思いますけれども、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。大きな喜びをあなた方に伝える、その大きな喜びはあなた方のために救い主がお生まれになったということです。当時の社会には2種類の人がいました。聖書を読んでますと2種類の人々がいたことが書かれています。1種類の人たちは、私は救われる必要なんて何もない、人生は順調で自分はいい人間、人生まあこんなもの、救い主そんなの私には必要がない、そういう人々が一種類の人々でありました。もう一種類の人々は、私は救われるわけがない、自分は神に捨てられている、人生まあこんなもん、救い主そんなの私に関係ない。ですから一種類の人たちは、私は救われる必要ない、私はもう大丈夫、人生はこんなもんでしょう、救い主そんなの私には必要はありませんよ、私はもう大丈夫ですよ。もう一種類の人たちは、私は救われるわけがない、私は神様に救われるわけないでしょう、人生はこんなもんですよ人間、救い主そんなもの私には関係がない、そういう人々でありました。そんな人々の狭間にイエスはお生まれになりました。誰にも気づかれずに、まさに救い主はある人々にとっては必要のない存在であり、ある人々にとっては関係のない存在でありました。ですから先ほど読んでいただいた聖書の箇所で、彼らには客間には彼らのいる余地がなかったとそのように書かれていましたけれども、まさに単に物理的に居場所がなかっただけではない、本当に救い主にとって居場所がない世界でありました。そんな人々に神様からのメッセージが届けられた、それが今日の箇所であります。この方の誕生は大きな喜びなんだよ、必要がないとか関係がないとか思ってるかもしれないけれども、この方の誕生は大きな喜びなんだ。このメッセージはまず、私は救われるわけがない、自分は神に捨てられている、救い主そんなの私には関係がない、そう言っていた人々に伝えられました。そっちのタイプの人々に伝えられました。この羊飼い、まさにそのような存在でした。救い主そんなの私には関係ないと思っていた人々でした。彼らの先入観の中では、彼らの世界観の中では、私のような人間は救い主なんかに構ってもらえるわけがない、そう思っていたのであります。その彼らに、いや、あなた方のために救い主がお生まれになったんだ、そしてその赤ん坊は貝羽桶の中に生まれたんだ、それは貝羽桶というのは羊飼いにとってとても身近な存在でありました。彼らの生活の中に生まれたことを意味しています。もしもこの救い主が立派なホテルで生まれたとするならば、立派なふかふかのベッドのある病院で生まれたとしたら、彼らと無縁の世界だったでありましょう。先週の土曜日、バイオリンをしています娘が高校の仲間とカルテットをショッピングモールでやるというので、まあ、ちょこっと見に行きました。ほんの30分くらいでありましたけれども、まあ、2時間の後中で30分くらい、まあ、見に行けばいいやと思ってですね、見に行ったんでありますが、そこがなかなかの高級デパートでありまして、それもですね、まあ、紳士服売り場だったらそんなね、私も 試着なんかしてみしたりして楽しんでたかもしれませんけれども、そこがですね、なんと婦人服売り場だったもんですから、見に行ったらですね、その場所は私は本当に居心地の悪い、いや素晴らしい場所なんですけれども、素晴らしいこのデパートで皆さんが愛用しておられるかもしれないんですけど、私にとってはちょっと居場所の悪い場所でありました。私などには合わないと言いましょうか。こういうところでは、例えばセーターなんかはいくらくらいで売ってるんだろうと思ってみたらですね、なんと1着830円。そうでしょうってうなずいた方もいらっしゃるかもしれませんが、って方もいらっしゃると思いますね。私はの方でありました。今朝オールドネイビーからメールが来ていましたが、セーター1着8ドル書かれていました。こちらの方が私が親しみを感じる世界で、まあ1着8ドル、さすがに私でもそれ大丈夫なのって感じはしますけれども、1着8ドルの世界に来ている者にとっては、1着835ドルの世界って別世界であります。会話桶の中に生まれた救い主、それはそのメッセージを聞いた羊飼いにとって、羊飼いたちにとって、あ、この方は自分と関係あるんだ、この方は自分と関係ないと思ってたけど、救い主なんて自分と関係ないと思った、いや会話桶の中に生まれたの、じゃあ関係あるじゃん。会話を聞いて僕らの生活の中で出てくるやつじゃん、僕らがいつも使ってるやつじゃん、そういうものを思わせるものを持っておられた方であったんです。しかしイエスの生涯はそれだけではありませんでした。自分たちなんて見捨てられていると言っている人々に対して、そんなことはない、あなた方は神に招かれてるんだよと伝えただけではなくて、もう一つ反対側の自分は大丈夫、救い主なんて私には必要ないと言っている人々に対しても、それは違うよ、あなたも神の前には罪人であって救われなきゃいけない存在なんだよと粘り強く、もうそういう人たちにそんなこと言うから嫌われるんですが、嫌われても嫌われても嫌われても粘り強くイエスは彼らに語り続けたのであります。イエスはその生涯を通してそのメッセージを語り、最後は十字架で命を与えてくださいました。それは神の前に許されなければいけない私たちの罪をその身に負ってくださった身代わりの死であったと聖書は語っています。私たちは神様の前に罪を持っている、その罪を神イエスは代わりに負ってくださった、私たちが負わなければいけないものをイエスは代わりに負ってくださったんだ、その身代わりの死だった、それがイエスの十字架なんだと、教会にはこの教会にもたくさん十字架がありますが、ライトにも十字架の飾りがついています。もう数えたらいくつ十字架あるかなと思うんですが、なんで十字架飾ってるかって、それはイエスがこのクリスマスその時私たちのためにこの世界に来られたのは、この十字架にかかって私たちの罪を背負うためだった。ある人が夢を見たそうであります。まあ、あの聖書そのままの話じゃないのでですけれども、まあ、聖書のメッセージと、まあ合ってるんだろうなと思うんでありますが、彼は人生を最後まで走り切り神様の前に立ちました。その時に彼の人生が映画のように神様の前に流れたそうであります。そこには楽しかったこと、良かったこと、自分の功績、自分の実績、自分の成功、それも流れました。でも、ちょっとドキドキしてきました。自分の人生の汚点のような恥ずかしいこと、隠したいこと、犯してしまった罪の場面が待っていたからであります。そしてその場面も流れました。もう恥ずかしくて恥ずかしくて見ないでください、そんな思いだったというんです。そして宣告がされました。あなたは残念だけれども、私の準備した天国に入ることはできない。でもその時に声がしました。待ってください、私はこの者のためにも身代わりに十字架にかかったんです。 イエスがそこに割り込んで、私はこの者のためにも身代わりに十字架にかかったんです、そのように語ってくださった。そこで彼は目が覚めたそうであります。この私たちの罪を許し、神様と共に歩む人生、そして死を打ち破ってその向こう側までも続いていく永遠の救いを私たちに与えるために、イエスはクリスマスにこの世に来られたのです。私自身もこのメッセージ、この喜びのメッセージを受け取りました。そしてそれを経験しました。私は教会で育ったので、そんなの当たり前だろうと思われるかもしれませんけど、でも教会で育ったんですけど、最初は分からなかった。やっぱり最初は教会という場所が楽しくて、仲間と過ごすのが楽しくて、もっと楽しくしよう、もっと楽しくしようって思って考えてきました。でもある時、この喜びのメッセージを経験しました。どちらかというと、私は自分はいい線いってると思っていました。だからなかなか分からなかった。自分はいい線いってると思ってました。自分はどちらかというと、いやもう分かって、いや救われる、そりゃ救われる、そこでしょう、そうでしょう、なんか軽く見ていたって言いましょうか、結構自分いい線いってるしみたいに思っていたわけです。ところが自分の罪が分かって、自分の罪深さが分かって、愚かさが分かって、それから、ああイエスがこの私のために罪深い私のために十字架にかかってくださったんだ、他でもない私のために、こんな一生懸命やろうと思ってもできない私のためにイエスは十字架にかかってくださった、私はこんなに愛されてるのか、そう分かった時に、本当に、ああ、これは本当に喜びのメッセージなんだ、大きな喜びをあなた方に伝えるって、あ、本当にそうなんだなって分かったんです。それからどうしたら多くの人々にこの喜びを伝えるだろう、なるだろうかと僕信じました。そしてそれから本当にどうしたらこの大きな喜びを大きな喜びとして伝えられるだろうか必死に考えました。ジョジョキャンプもコンサートも野外礼拝も来週の元旦礼拝も、本当に、いや本当に年中行事のように守っているつもりのと思われるかもしれません。そうではなくて、本当にどうしたら一人でも多くの人々に、特に教会に来たことがない方々、自分には関係ないと思っている人と、自分には必要ないと思っているこの2種類の人々に、どうしたらこのメッセージを伝えることができるだろうか、そのことを考えてきました。本当に神様助けてくださいという思いであります。でも本当に今日も皆さんに分かち合いたいと思う、これは本当に私たちに準備されている大きな喜びです。あなたのために、あなたのためにもイエスは来られたんです。私には関係ないと思っているあなたのためにも、私には必要ないと思っているあなたのためにも、イエス様は来てくださった。あなたに大きな喜びになるんだ。ぜひこの喜びを味わっていただきたい。そして一緒にこの喜びのメッセージを伝えていくお互いにならせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、私は大きな喜びをあなた方に伝えてきたんだ。天使は人々に語りました。でも人々はどこまで分かることができたんでしょうか。私には救い主は関係ないと思った人たち、また私には救い主は必要ないと思った人たち、どれほど分かったかなと思います。でもあなたは諦めないで私たちに語り続けてくださっています。今も語り続けていってくださっています。大きな喜びをあなた方に伝える。イエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかってくださった、そのためにイエス様がこの世に来てくださったこのクリスマスの時、本当に
感謝いたします。
神様、この喜びをお互い本当に経験して、その喜びにあふれて、神様、私たちも出ていくことができますように。神様、今もこのメッセージを必要としている方々がいらっしゃいます。あるところには、いや、私はこのメッセージ待ってたんだ、そういう方もいらっしゃるかもしれません。ある方々はもしかしたら、いや、私には必要ないとおっしゃるかもしれない。またある方々は、私には関係ないとおっしゃるかもしれない。でも私たち、あなたがそうしてくださったように、私たちもあなたのメッセージを語っていきたいです。どうかしよう、私たちを喜びに満たし、本当に大きな喜びに満たし、私たちをこの世界に使わせてくださいますよ。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。